アーメン。強く深く、成長する、表現はすごい柔らかいんですけども、木が倒れない、しっかりと実を結ぶためには見えない部分、根っこの部分を深く下に張り伸ばしていかなければ強くなりません。日照りの時とか試練の時にそれは試されます。見た目外側ではなく、本当に人格の部分、深い部分が試されます。毎週の本当に瀬谷先生の素晴らしいティーチング、皆さん感謝ですね。アメ？本当ですか？はい、実践してますか？アーメン言うのは簡単です。賛美捧げます、はい、簡単です。でもそうじゃない。もし真珠を探してる真珠商人が高価な真珠を見つけたら、宝を見つけたら、すべてを売り払ってそれを手に入れる聖なる交換、私たちの心、私たちのすべてを持って手に入れるべき宝物が聖書の中に、イエス・キリストの中に、ここにあるって言ってるんです。でも私たちはそれを聞きながら、また自分の世に欲に戻っていってしまって、ああ主よ、なぜこうなんですか。何をしても成功し祝福を受ける方がいます。何をしても努力してもあまり報われない人もいます。あなたはどちらですか？あなたはどちらになりたいですか？周りの人はあなたを見て何て言ってますか？自分では自己満足で、いやいや、そこそこやってるよ。でも周りから見て、自分では何も持ってません、何もありません。でも周りから見たら、すごい。皆さん、先ほどの証を聞いてどうでした？いいですね。心を固くなにしないようにしたいですね。柔らかい心を持ちたいですね。でも大事なポイントがあります。強く深く成長するために、モアブは若い時から安らかだった。一度も移されたことがなく、そのカスの上に、その悪の上にとどまっていたために、香りも匂いも変わらなかった。バビロン捕囚にイスラエルが連れて行かれた時、エレミアから語られた主の言葉です。預言者の言葉は今も生きています。もし私たちが変わらないならば、救われただけで古い匂い、古いカスの上にとどまり続けているならば、神様の祝福を十分に受け取ることはできない。むしろ神様は器から器に移すと言われています。イスラエルの民はどうだったんですか？それでも悔い改めず、それでも主を求めず、それでもこの世にとどまり続け、そして移されていきました。苦しみを通ります。でも移されなかったものは滅び、移されたものは戻されたんです。リニューアルされたんです。回復されたんです。私たちも同じことを主は計画しています。人生の中で全てが思い通りになる、うまくいくということはありえません。むしろ神様がそれを許されないんです。人間に頼る、自分の力に頼る、この世の富、この世の誉れにしがみつこうとする私たちを、そうじゃないよ。それは永遠に続かないよ。それはあなたを満たすものじゃないよ。そんな偽物に、偽りにごまかされちゃいけないよ。主は愛しているがゆえに、あえて私たちを器から器に移します。今世界中が神様の御手によって取り扱われ、そして悔い改め神様に戻るようにと導かれていることを感じます。皆さんいかがですか？やがてイエス様が戻ってきます。すべてのものは消え去ってきます。失われてきます。永遠に続くものに目を留め、永遠に続くものを私たちも心に留めたいと思うんですが、いかがでしょう？アメ。聖書です。聖書の真理です。でも聖書の御言葉だけじゃ十分じゃないんです。聖書の真理を私たちに教えてくださる導き手、聖霊が必要なんです。御言葉と聖霊様、この両方で私たちは変えられていくんです。皆さん、アメ。はい、今日のポイントですけど、ちょっと時間がなくなってきましたけども、人生最大の投資ということをお話ししたいと思います。私たちの時間、 私たちの宝、私たちの能力をどこで使うか、主は見ておられます。それはちょうど私たちの成長、霊的な成長、なんて言ったらいいんですかね、経験の訓練ですかね、私たちの献身度っていうんですかね、心の状態を、モニターできるメーターみたいなものだと思ってください。神様がチェックする。上先生はそれを健康診断というふうな言い方をしてたんですけど、私たちの霊的な成長の健康診断のためにこの3つを神様は私たち試します。時間の使い方、お金の使い方、宝の使い方、そして才能能力の使い方、この3つを主は見ておられます。そしてこれは私たちが永遠の宝、本当の神様の祝福、本当の神様の宝を管理するための基礎訓練です。本当の喜び、本当の影響力、本当に素晴らしい神様の働きに用いられるようになるために、永遠に変わらない真の宝物、素晴らしい人生、素晴らしい最高の人生に進むために、この3つが基礎訓練になります。はい、人生最大の投資、どこに投資するかによってあなたの人生が変わります。それだけじゃない、あなたの永遠が変わります。では、御言葉を見ていきたいと思うんですけども、ルカの16章10節11節をお読みします。最も小さなことに、忠実な人は大きなことにも忠実であり、最も小さなことにも、不忠実な人は大きなことにも不忠実です。ですから、あなた方が不正の富に忠実でなければ、誰があなた方に誠の富を任せるでしょうか。人のもの、この世で与えられている仮のもの、またこの世のものをですね、神様じゃないこの世のものに忠実でなかったら、どうして誠の永遠の命、永遠の宝をあなたに任せるでしょうか。ですから、この地上が全てじゃないんです。それだけだって本当に虚しいです。正直者がバカを見ます。どこで生まれたか、どういうふうなルックス、どういう才能能力を持ってきたか、またどういう人たちの間で生まれたかによって全然評価も違えば、自分が人と比べればがっかりしたり傷ついたりします。また思う通りいかないことで打ちのめされたりします。いかがですか。それが全てじゃないんです。そういう場所にイエス様は人となって来られ、私たちをその滅びの世界から、罪の世界から贖い出してくださったんです。神は光です。闇の光を打ち砕いてくださいました。アメン。第一ヨハネにそれがしっかり書かれてあります。私たち主を信じ、光の中を主と共に歩むために召し出されました。イエス様が救いの道を開いてくださったんです。あなたの罪は許されています。私が語った言葉によってあなた方はもうすでに清いんですってイエス様は言われました。信じましょう。アメンという場所です。はい、この世に他に救いはないんです。いくらお金払っても、何時間働いても、どれだけ資格を持っても、それで救われるってことはないんです。どこどこの宗教団体に入る、どこどこの政治団体に資金をあげたから救われるってことはないんです。全部嘘です。偽りです。全て人間が考え出して消えていくものです。あなたを満たすことはできません。もっと言いましょう、あなたを罪の中から、滅びの中から、苦しみの中から救い出すことができるのはイエス・キリストだけです。イエス・キリストは十字架にかかってあなたのために死なれ、あなたを罪からあがなってくださいました。そして死を打ち破り、今もこの場所に生きておられます。主を信じて、御言葉と聖霊によって私たちはリニューアル、新しくされていくことができるんです。いつですか。いつでも。いつ癒されるんですか。主は癒してくださいます。いつでも。罪を悔い改めるならば、罪を告白するならば、主に祈り求めるならば、主は今日あなたを解放し、あなたを癒すことができるお方です。御言葉の真実は変わることがありません。アメン。この恵みによって、この神様の愛によって私たちは救われました。そこで質問です。瀬谷先生の先週のメッセージ覚えてますか。スポンジの力学、神様からの祝福を受けるために、はい、絞り出すことです。使うことです。与えられているものを使うことなく神様に喜ばれることはできません。 与えられているのを持っていながら主をもっと祝福してください。主は与えないです。私たちがそれを絞り出すならば、使い出すならば、主は豊かに注いでくださいます。霊的な原則です。はい、どこで投資するか、大事な言葉を言います。あなたが与えられているものを投資するまで、使うまで、神様は祝福をさらに増し加えることができないんです。神は豊かな方です。豊かに与えることのできるお方です。それは本当に豊かで無限です。人間は限りがあります。親も限りがあります。教会も限りがあります。でも神様は無限のお方です。アメン。天の窓が開かれ、神様の豊かな祝福を体験したいならば、私たちは持っているもの、与えられているものを使うしかないんです。絞り出すしかないんです。でもある人は恐れとか不安から、私でいいのかなとか、こんだけしかないのに、はい、絞ってください。で、質問です。どこで絞るかを選ぶんです。これであなたの人生が変わります。そして永遠が変わります。はい、今日のポイントはその部分です。どこでそれを絞ったらいいのか。忠実な管理者となる。忠実な管理者となる。証を聞いていて思ったんですけども、使えるために出ていった方に神様がどれほど素晴らしい祝福を注がれたか、私たちはもう鳥肌が立つぐらい今日聞きましたよね。経験、年関係ないです。はい、どこで絞るか。1、あなたの時間を賢く投資しなさい。今日は時間についてお話ししたいと思うんですけども、神に触れられた魂が最も価値があり、最も美しいです。偉大です。でもそれだけじゃない。次に問われているのは、私たちが完全に主の御手に自分の心を、自分自身を、自分の人生を委ねるかどうかです。もう一度言いますね。主に触れられた、皆さんそういう経験ありますか？聖霊様に満たされた、はい、その時の一時的な感情で忘れてしまって終わってしまうんじゃなくて、あなたが主に自分自身をどれだけ委ねることができるか。で、大事なポイント、私が学んだ大事なポイントですけども、主を信じて結婚しました。教会に入りました。牧師になっちゃいました。全然自分の計画と違ったんですけども、結婚した時失敗したなと思いました。俺頑固もんだけど、わあ、この人もっと頑固かもしれない。いないですよね。ダメだこりゃ。本当に神様がなかったら、聖書がなかったら、私はここにいません。家族もどうなってたか本当に分かりません。そういう方いらっしゃいません？私だけですか？はい、知ってますよ、見てますよ。アメン、アメン。そうです。私たちみんな、神様いなかったらどうなってたか分からないんです。で、聞いてください。結婚しちゃったんですよ。プロポーズしちゃったんですよ。もう欲と見栄と嘘で固まって。でも学んだのは、あ、小手先じゃダメなんだ。会いたい時出会って愛してるよとか、なんかこうチュッチュやればいいかって、とんでもない。とんでもないってことを学びました。皆さんいかがですか？アーメン。正直ですね、いいですね、皆さんの反応。はい、全く違う。心を本当に愛しなさい、与えなさい、捧げなさい、一心同体になるために全部オープンにしなさいということを学びました。でも聞いてください。コミットメント、捧げることを学んだんですけども、まず神に捧げることを学びました。できないんです、人間同士、お互いでは、お互い人間同士なんで。で、神様に捧げる、与えてくれたのに取るんですか？全部神様のものなんだけど、はい、私の思い、私の心を与えます、捧げます。そしてどうぞ家内を愛することができるようにしてください。人を愛することを教えてください。必死に祈りました。今も祈り続けてます。それによって私の自由が、私の喜びが奪われたと思いますか？皆さんも経験されていると思います。やがて気がつくんです。その時は苦しいし、その時は嫌なんですけども、ああ、神様に従ってよかったな、御言葉に従ってよかったな。どうですか？御言葉に従ってよかったなという方どのくらいいらっしゃいますか？ アメン。神は良いお方です。私たちを苦しめるためではなくて、私たちに命を与えるために来てくださり、死なれ、よみがえられ、今も生きておられ、今も私たちを招いています。そしてその神様は、あなたが涙を持って祈ったこと、あなたが主を必死に祈り求めたこと、主の救いによってひざまずいた時の、その時のあなたを神様は絶対忘れないんです。覚えているんです。母親が血のみ子、自分の子を、我が子を忘れることがないように、主は私たちを手に刻んだ。絶対に忘れることはない。変わらない愛で愛し続け、今も導き続けているんです。でも私たちの心が離れてしまうんです。この世のものに騙されて、目の前のことに騙されて、偽物に、偽りに引き寄せられていってしまうんです。私たちの文化、私たちの罪、それは私たちの内側から生まれたもので、それは自然なものなんです。むしろほっとけば、それがそういう状況の中にいてしまうんです。だから主は器から器へ私たちを移し、苦しみを通して私たちを立て上げるんです。時間が来たので終わりたいと思うんですけども、この世で神様の祝福と恵みを体験している方々、あるいは予的でもいいです。成功している人々、祝福を受けている方々は、他の人たちが嫌がることを訓練して立て上げた方々なんです。楽なことをやりたいんです。楽しいことをやりたいんです。そこにとどまりたいんです。でもそうじゃない。一流の選手、一流の方々、また本当に神様の見て、神様の祝福を体験してした方々は、苦しみを通して学んで、苦しみを通して自分に信頼することも、人間に信頼することも限界がある、自分たちの方法ではどうしようもないんだという現実に気づいて、神様、あなたの御言葉の約束に希望を置きます、あなたの御言葉に信じますとしがみついた方々からもたらされています。最後にチャレンジします。思い切ってやってみましょう。諦めるのはまだ早いです。ユースキャンプを見て燃やされた方、励まされた方、どのくらいいらっしゃいますか。神様、これからです。リニューアル、日本を新しくします。世界を新しくします。あなたを新しくします。あなたを用います。あなたを油注がれます。主を信じ、主の御言葉を信じ、御言葉と聖霊によって心から主を賛美し、心から主に応答していきたいなと思います。いかがでしょうか。はい、時間管理の最高の秘訣は神の命令に従うこと。御言葉を読む時間がなくなりましたが、最後にお祈りをして終わりたいと思います。後ほどどうぞ御言葉の箇所を読んでおいてください。神様、皆を褒めたたえます。素晴らしいユースキャンプの恵みを知ることができました。今もあなたは生きて働いておられ、今も日本で、また世界中で、あなたはご自身の忠実な御言葉の約束を、実践されていることをありがとうございます。そして私たちにも同じ心を持つようにと教えてくださっていることをありがとうございます。あなたは愛です。無条件の愛で私たちを愛してくださって、互いに愛し合いなさい。人を裁くのではなく、人を許しなさい。私が見るように自分を見、人を見、人生を見なさい。私はそれを聖霊を通して教えるよ。御言葉を通してあなたを導くよ。主、どうぞ私たち一人一人に今あなたからの声を聞き、あなたの真理の御言葉に応答することができる、その時を与えてください。もし固くなになっている方がいるならば、今日触れてください。失敗してしまった、この問題は大きすぎる、私たちにとってはどうしようもない、自分の力では限界を感じることもありますが、主よ、あなたにできないことはありません。救い主として助けるために来てくださり、私たちを今日も呼んでくださっていることをありがとうございます。時間を正しく管理し、使うことができるように助けてください。すべてのものに24時間与えられていますが、どうぞその10分の1をあなたのために捧げ、用いることができるように助けてください。また自分自身を成長させ、もっとあなたを知り、あなたのように変えられるために自分に投資することも教えてください。何よりも主よ、あなたと時間を過ごし、あなたの御言葉に浸り、聖霊様の導きに 耳を傾ける日、時間、日を私たちは取りたいと思います。小さなことに忠実であれ。主よ、まず自分の心を収めることを教えてください。あなたとの時間を毎日取る習慣を主よ立て上げることができるように助けてください。明日に伸ばしません。今日から今から始めたいと思います。聖霊様、今来てください。そしてお一人お一人に触れてください。あなたから与えられた命です。あなたから与えられた人生です。あなたの方法で立て上げるものにしてください。時間の忠実な管理者となることができるように知恵を与えてください。そのためにどうぞ今日あなたに従うことを選ぶことができるように助けてください。何よりも今まで良くしてくださってありがとうございます。あなたのような神はいません。私たちの心に触れ、私たちの心を変えてくださるお方はあなたしかいません。主、ありがとうございます。罪の中に生まれ、罪の中に歩んできたものですが、今も変わらない愛であなたが引き寄せてくださっていることをありがとうございます。自分で自分を裁くのではなく、人の思いで自分を裁くのではなく、あなたの目で、あなたの方法で自分を見ます。愛してくださってありがとうございます。許してくださってありがとうございます。私も私を裁きません。私も私を許します。主よ、愛してくださってありがとうございます。私もこの命を愛します。家族を愛することを教えてください。人を許すことを教えてください。御言葉を通し、聖霊様を通し、あなたとの日々の交わりを通して変えられていくものにしてください。主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。